サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながら、その作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
ウェブトゥーンの編集をしている林と、
デザイナーの太郎と、
元司書の美咲です。
今回もこのメンバーでお送りいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回は誰がどんな作品を取り上げてくれるんでしょうか。
はい、今回は美咲が思春期兄弟というのがタイトルです。書かれた先生の名前がみそくろ先生です。うん、出版社はワニブックスさんから出ています。
はい、初めてだね、ワニブックスさん。
はい、実はこれがですね、ニュースクランチというワニブックスが運営するウェブマガジンのニュースクランチというのの中にいろんなコンテンツがあって、その中のコミックというところで連載がされています。でレベルとしては本になってクランチコミックスというレベルで出ています。
そうか、このなんか、最後のね、あの、なんていうの、はい、これ袖っていうの、
はい、
本のね、表4の方にあの作品が、期間作品出てるけど、タイの人々は俺読んでるな。
あ、なるほど。
これなんか読んでんじゃん。
私も読んだわ、うん、読んでますな。
なので私もこのニュースクランチというなんていうかプラットフォームがあるってことを知らず、そこでコミックスが連載されてるっていうこともあまり意識したことなかったんですけど、
漫画のプラットフォームだと思わないかもね。ニュースクランチ
漫画だけじゃない。あ、でその中にコミックっていうものがあるっていう、はい、作りになっています。
タイの人々っていうのはタイランドのことですか。
タイランドの。
ああ、そうなんだ。
でちなみにそのクランチコミックスでトゥギャザーっていうのはタイの BL ドラマの、
あ、アルトギャザーか、
あのコミカライズ、
なるほどね、有名作品ですね。
そうですね、
なるほど、
はい、というようなところで連載されていたものの、2023年の5月から9月の更新分になっていたものが一冊の紙になって、2024年1月に発行、1月10日付ので発行になりましたというものです。
はい、
はい、で内容はあの双子の兄弟が中学生にいるんですけれども、男の子と女の子の兄弟で、その2人があの中学校の中でいろいろ自分の体だったり周りとの関わりだったりを感じながら過ごしていく、学園の日々と暮らしですね、の日々を書いた物語です。気がつけばまた学校の話かと。
ああ、そうですね。本当に。
まあでも舞台になりやすいから。
やすいね、
王道だから。
確かに。それもそうだね。
ノープロブレムですよ。
はい、で結構あのお話の中としては、自分の体とか成長っていうのがすごく大きなテーマになっていて、双子の、よく似た双子の男の子と女の子、違いが出てきたりとか、それぞれ体験するものが違ったりっていうようなことも踏まえながら書いてある、結構直球な思春期体ものだと思っています。はい、まず原さんいかがでしたか。
そうですね、これってさ、主人公は、2年2組っていうのが出てくるんだけど、はい、新学期で、
はい、
で、これは中学、
うん、あ、そうなんです。あの本編の中に結構何学生かっていうのを書いてなくって、うん、で、あれなんです、解説のところとかに、うん、はい、中学生のっていう風に
だよね、
はい、書いてあるんです。で、まあ、あとは最初の方に小学校以来あの一人称が
そうだね、
変わったねって言われているので、はいはい、っていう感じですかね。う
ん、なるほど、なるほど、
はい、
なるほど。で、まあ、中学2年生の、双子が主人公ということになってますよね。はい、で、まあのっけからね、この男の子の方が、はい、この名前なんだっけ、陽介くんが、陽介くんがね、俺っていうのをなんかこう言っ、うん、ちょっとなんかこう言い慣れないけど言ってみるみたいなシーンから始まって、でそのことを、その双子の姉なのか妹なのか分かりませんけれども、はい、みかげちゃんにからかわれるっていうところから始まるじゃない。で俺こういう感じあったかなっていうのを自分でさ考えてみた時にもう何も覚えてなくて、でもあっても不思議はないような気がするの。あの一人称僕だったのが俺になるとか、でさらに私っていうのはあると思うんですよね、男性の場合ね。で、まあパーセンテージ的にどれぐらいあるのか分かんないけど、でも大人の男性で一人称私っていう人、自分の身の回りにもいたりはするから、でも僕は私をほぼ使わない、よっぽど特殊なケースですね。 で、僕か俺か、うん、でこれは安定もしてない、うん、もう全然安定してなくて、うん、人によって変えたりとか、うん、あるいは同じ人に対して僕も俺も使うみたいな、うん、もうこの程度のものなんですけど、うん、これにこんなに悩んだことってあったかなみたいなのは、うん、ちょっとこれ読んだ時まず思ったとこですね、うんうんうん、でこれ作家さんがね男性なのか女性なのかも全然わかんないですけど、うんええ、だこうだん、まあ、割と男性の話も出てくるし女性の話も出てくるんだけども、うんうん、男性の話結構フィーチャーされてるからさ男の子のところね、うんうん、それをなんかみんなどう読むんだろうなっていうのはちょっと、思ったところ、うんうん、それからとやっぱりその思春期のね中学生の頃ってやっぱエロいこととか考えると思うんですけど、うんうん、本当にこの主人公のね陽介くんはそれに翻弄されて
る、うんはい
いやもちろん漫画だしねフィクションだからそういったところ強調されてもいるんだろうけれどね、ええ、こんだけなんか翻弄されたら大変だろうなみたいな
やっぱりこれは翻弄されすぎなんですか彼は。
いや人にもよると思うし時期にもよると思うんですよ、うん、でもかなり翻弄されてるよ ね、 そうですね、そうなんかね中学生の男子ってもっとバカですよ
こんな繊細じゃない、
はいまあ、もちろん人にもよるんですけど、キャッキャッキャッとかっていう感じで、あ
それこ そ、 それがちょっと苦手なんですよね彼はね。
あそうそうそうそう、そういうところもあるとは思うんだけど、うん、で途中でさなんかこう中1の頃から同じだった男の子と同じクラスにまたなってっていうその子がいるじゃない、うん、で一回なんかいろんなことがあってちょっと仲が悪くなるっていうか、うん、そんな感じになってまた仲良くなるところで、キャッキャッキャッキャッやるシーンがあるじゃない、でそれを別の登場人物がね、うん、なんかこう見てもだえるみたいなシーンが出てくるんですけど、
燃
え狂うそーってな
って出てくるんですけど、あのキャッキャやってる感じは中学生男子っぽい。あの感じ、あんな感じ。
犬が甘噛みし合ってる。
はい。みたいなのをとりあえずまずは思いましたけど。
なるほど。はい。林さんいかがでしたか？
いや、私はこれはね、なんかもう、いい仕事してます
ね。いい仕事、
いい仕事。
似ちゃうって感
じ。似ちゃう。一番最後にね、ある人、登場人物が似ちゃうってなりましたけど。
いや、どっちかっていうと、やっぱりちょっとぽっちゃりしてるキャラクターすごい好きなんですよ。
あ、なるほど。
この、ほとばしる作家さんのフェティッシュ。柔らかさに対すると、あとは、みかげくんが、みかげくんだよね。
みかげ。
陽介くんがちょっと気になる女の子がちょっとふくよかなんですよ、
う
ん、
そうですね。
そのふくよかさの表現ちょっと二重顎になってる感じとか、なんですかね、あのリアリティな、でもちゃんとデフォルメされて、うん、でちゃんと可愛いヒロイン前としたものを保ちつつの柔らかさ表現は、うん、いい仕事してますね、うん、そして変態ですねみたいな
やばい、その気持ち悪い
てか、フェティッシュすごい好きなのが伝わってくるから、
うまく先生が本当にその好きなのかどうか私は分からないんですけど、うん、うまくすくい上げて、うん、形になさってるなと思いました。
少なくとも、うん、多分福岡の女性は美しいものだと思って、うん、書いてる感じがする
作家さんがね、うん、いやでもこの登場人物の陽介くんはさ、うん、やっぱ自分の好き嫌いということではなくて、うん、一般的に人がどう思うかとか、
うん、
そこにやっぱり翻弄されるじゃない、
うん、
でそこで出てくるのがデブ戦っていう言葉ですけど、 そこにそんなに防御的になるだろうか、でも中学生ってなるのかなとかね、
だからやっぱり中学生と、なんですかね、もっと画一化されて綺麗なものみたいに取り憑かれがちじゃないですか、
なのかな、そうだね、うん、でそれこそ今やね、まあ、そういうシーンは出て、うん、あ少し出てくるか、インスタグラムとかがさ、うん、いかに若い子たちのなんかこう容姿の価値観に影響を与えるかみたいな話って今アメリカですごい大きな話になってるとかっていうの出てくるけれど、うんまあ、そういうところとかを考えると確かにね、いろいろ
日本でも普通に高校生で目とかアイプチとか、うん、なんていうの整形とかする人は全然いるし ね、 てかもうマーケティング的に女子高生狙ってるとかも全然ある
から罪が深い
よ、罪が深いんですよ
やっぱりこの作品の中でも他者からどう見られるか、うん、でそれが普通っていう言い方変ですけど、うん、自分が変じゃないかっていうのをすごい気にするところが、ね、うまく書かれて織り込まれてるなって思います、う
ん
う
ん、だから多分その作者さんのフェティッシュな部分と、うん、その性に初めて目覚めるところの戸惑いがすごくいい意味でマッチングしてるし、なんかこうデブ戦としてはなんかもっと目覚めればいいのに
デブ戦の林さんとしては
キャラクターのなんかぽっちゃりキャラがすごい好きなんですよね、うんうん、
それこそ毛も耳のなんだっけ
女騎士のやつ、
うん、とかそういう感じ一つしない、デブ戦隊はないけどちょっと、
いやあんなのスレンダーな方ですよ、ふくよかではあるけど、やっぱもっとなんですかね、こう横に広い感じ、大きい感じがすごい、はいはい、北米だと結構そういうキャラクター今結構出てるんですけど、あのスパイダーバースとかでも結構もう、うん、もう割とこう土偶型っていうんですかね、お尻が大きくてみたいな的なやつがあるけど、やっぱ日本の漫画やっぱシュッとした人が結構多いから、
でもパターン少ない、そ
う
そ
う、いやこの人ねデブめっちゃかき分けできると思う首がないデブからなんか綺麗めデブまでみたいな、そう、だから私の中でそのフェティッシュさで100点満点、
うん、なるほどね、
あ、そうか、あれだったね、アニメ版ジェシカスパイダーウーマンがすごいね、
とか
お母さんになってたり
とか、そうそうそう、ね、とかモブのもう結構 体型しっかりめとか、骨盤がでかい感じっていうのがあるんです
よ、なんか骨格違うなこいつ、
そうそうそう、っていうね、だからすごく、あとはやっぱりそのこう本当性の目覚めっていうのを絵で表現するのが、あの液体感とか弾ける感じとかが、なんか私はこう女性なので結構なんかおうまいなぐらいな感じで見てたけど、なんかどうなるの、男性から見ると気まずいのかなとかちょっと見て思った
あ、気まずいっていうことは別にはないけど、でもまあそれも読者の年齢とかにもよるのかもね、
そうでしょう、
でもこれ子供っていうかさ、若者が読む作品なのかな、
いやそれも分からなくて、うん、私はこれ今リアルタイムで中高の人、ちょっと作品の中のただ原さんもおっしゃったみたいにちょっと大人っぽいんですよね、考え方が、うん、とか受け止め方が結構大人っぽいので、高校生でも全然通じそうな話だと思うので、うん、その辺の中高生読むとなんか面白いんじゃないかな、まあ、大人になったからかもしれないけど、うん、それが大人になった自分たちがそのこんなことあったねっていう風に見る物語なのか、リアルな子たちが見る物語なのか、どっち向けに書いてるのかわからないと思ってます、うん、でもはやどっち向けでなくてもいいのかもなとも思っています、うん、でニュースクランチを見る人に向けては書いてないんじゃないかと実は思っていて、ニュースクランチどの辺に設定してるのかわからないですけど、もっと広いところに広がっていくのを想定して書いているのではとか、もうなんだろう、なんかいろいろジャンルとか読者層とか固定するのってそもそも本当にそれが正しいのか、まあ
ね、
とか、
そうだよね、それはバズる時はバズっちゃうからね、関係なく媒体、
はいはい、多田さんいかがでしたか。
あ、面白かったです。で、何ですかね、やっぱりその中学生がその自分の、まあ、性的アイデンティティもありますけど、うん、いろんなことでこう思い悩んでね、勝手に一人相撲を取りながらも、なんていうか、ああでもないこうでもないって考えるところは面白いし、あとお姉ちゃんと弟、まあ双子ですけど、が、まあ、そっくりなんですよね、でそれが入れ替わっちゃうみたいな、まあ漫画的な定番ではありますけど、それでちょっとその別な視点で見たらみたいな面白みたいなものも含めつつ、まあ、割と今のところはその弟くんのボリュームが大きい感じには見えてますけど、お姉さんもね、その体の成長とその自分の立場の変わっていく感じとか、その元のそのちょっと付き合ってた人とか、あと先生とのこのなんつうの位置の変わり方みたいなものでちょっと考えてる部分もあるけど、彼女の方は もっとこうなんつうの、いろいろ能動的に動いてる感じ、
そうです、ね、
弟くんはかなり繊細タイプで、
もううろたえてるっていう
かそういう感じですね。だから、まあ、そういう意味では、まあ、おじさん視点で言うと弟くん大丈夫かみたいな気持ちは若干
まあちょっと心配にはなるよね、
心配にはなる感じである。
で多分、今中学2年生だから、ギリ女の子の方が成長早いじゃないですか、
まあ、まあそういうことなんだろうね。
だから まだ
これから変わっていく
っていう、変わっちゃうからね、
だから今ちょっとなんて弟が
力強くなってやがるみたいな、
この野郎みたいな気持ちが、お姉ちゃんの方にもあるのかなっていう感じはしてますね、あとあれです、石膏デッサンに、何気なくその人のその思考性が出るのはあります。
あるんだ。
あります。柔らかそう。
そうそう。う
ん、なんかお前胸でかくねみたいな感
じ。なんか絶対全体的にそのなんていうかこうむっちりめてボリューム感で描くみたいなのとか、 その形のエッチな感じで描くとかっていうのは結構その人のパーソナリティ出ますんで、うん、それをこれはまあ正しい
あるあるなんです
ね。あるあるですね。お前こういうのが好きかみたいな、からかわれるみたいなちょっとありますね、やっぱり
あるんだ、おもろ
と思ってましたけど、まあ多分漫画だから、うん、そこら辺はオーバーに書いてると思うんですけど、陽介くん中二じゃないですか、
うん、
中二でなんていうんですか、この精通が来たことに対してこれだけうろたえてるのはちょっと君大丈夫かっていう気持ちは見た感じ彼は美術部なんですね、うん、美術部で結構真面目で繊細なタイプで、うん、いろんなその女性の神秘、裸体に対してこうイメージネーションがバーンって広がるところを見ると、おそらく西洋美術に関しては結構勉強してらっしゃると思いますけど、
うん、
もうちょっと保健体育を勉
強あれこれお父さん出てきました、
お父さんはあんまり出てこない気がします。
お母さんは出てました。
お母さんは出てるんですよ、ね、だからそういう意味でちょっとなんていうか知識が薄いのは実はお父さんいないとこなのかな、
でもお父さんいて知識厚くなるかな。
いや
なんかやっぱそういう性的なものとかって本当になんていうかオミットされてるっていうかさ、日本において、
はい、
そう学校でもそうだし家庭でも結構そうだよね。よっぽどだから家庭のそのね、お父さんならお父さん、お母さんのお母さんが意識高かったら話は別だけど、
まあ、保健体育で小学校でやる範疇だとは思うんですけれども、それはさておきですね、今原さんがおっしゃったみたいな性的な話ってどこに行くのかっていうのを私はちょっとずっと気になっていて、
うん、
今すごく若い層から切り離そうとする動きがすごくあると思うんです、うんうん、そうですね、かといって一昔前のものすごい乱暴だった時代がいいかって言ったら、うん、そうとも私は思わないですね、うんうん、でも知識として知っていてほしいっていう部分はやっぱりあって、うん、でそれと表現としてエンターテインメントの中とかで触れていくものの中で切り離しがかなりはっきり行われようとしているなと思うと、それってじゃあ今を生きている人たちはどこで徐々に触れるって言ったらいいの、それが何が正しいのというのをずっと不思議に思っています。
確かにな、
まあその辺の話でちょっと真面目な話をすると、まあ、実際そのこの20年ぐらいで日本の性教育はどんどん対抗してるとは言われてるんですよね、うん、カリキュラム的にもちょっと問題があるだろうと、うん、で彼は何ですかね、ある意味その精通が来る、射精するってことに対してかなり怯えがあるわけですよ、
う
ん
ね、と罪悪感みたいな、
ね、罪悪感もねすごくあるってことは、それに対するちょっと気構えができてないなっていうこともあるし、実際その無精したりとか、うん、その下着をどう処すかみたいなところで何ですか、その汚れた下着をそのまま洗濯カゴに入れてたりとか、そのな洗面台で洗ってなんとかなるだろうなんていうのは男性からすると愚行も愚行なわけですよ。そうなんですね、
愚行も愚行なんだ、
まあ、ちょっとこういう話っていうのはどうしても面白くなっちゃいますけど、うん、女性で言えば月経が来た時に対処ができないっていうところにちょっとつながるぐらい、
ね、
彼はまだそういうところに対して不勉強、
赤ちゃんなんですね、
赤ちゃんであるのでやっぱりなんていうか、そこはちゃんと彼は成長していかなければならない、
うん、ただその機会はどこでっていうのは
ありますね。それだからこの作品の中で出てくるのは、うん、やっぱ友達たちがなんか話してるのからちょっと耳立てて、て、
う
ん
う
ん、なんか少しずつリテラシー上げていく、
うん、
でこれは、うん、まあそれ一つあると思うし、うん、あとは雑誌とかね、今だった
り
昔だったら本当そうだよね、
まあまあそうだ
と思う。ただここではまず何より先にインターネットだった、
そうです
よ
ね、
はい、ですよね、
うん、だから
確かに確かに
中二で何ですか、
今インターネットでしょ、
今もちろんネットで何ていうの、何ですか、精通だかなんだか、
海
が出たみたいな
ちょっとあれピュアすぎないって思います
ね。このレベルで検索してたのって君ちょっとやばいよっていう、うん、我が国の性教育はどうなってるのだ
ろう、象徴的なシーンですよね、陽介くんの今までのなんかそういうことに興味のなかった
精通
のなかったさを表すシーンですね。
これはもう漫画的なねデフォルメであれば、うん、まあ全然面白い、
うん、
ちょっと君
ピュアだね、
大丈夫かねみたいなところあるけど、 まあ実際そのなんていうんですか、わかりますよ、その漫画昔あったようなその週刊誌とかで仕入れるだいぶ歪んだ情報が良かったかというと野蛮な時代はねそれで撮ったかもしれないけど、それが良くなかったっていう部分はすごくあると思います。だからちゃんとしたデータが手に入るような教育は必要だとは思ってるんだけど、それが徐々に対抗してってる、妊娠の過程を教えないとかどんどん対抗してってるっていう問題がすごくあるっていうのはあると思います。
その結果が彼海で検索しちゃう
海で検索するっていうのもあるし、あと男同士のこれ良くないところもあるんだけど、ある種のマチズモなわけですよね。
そうだぞ、
そうそう、マチズモでも、でもけど何ですか、そのなんていうんですか、勃起するとか射精するとかってやっぱ恥ずかしいわけですよ。なんか、ま、真面目にね、君も精通が汚い大人になったんだよみたいな、やめてくれよみたいな感じ
誰目線だよ、
そうそうそう、気持ち悪いなみたいな感じにならないように、もっとなんていうかこうちゃんとしたオフィシャルなデータが入る状況があるっていうのは大事だとは思いますね。
なんかさ、性教育とかって、うん、だから俺の時もあったと全然思うんだよ、授業で、
はいはいはい、
でもやっぱね聞かないよねその年代の子供男子って
そうそうそうそう、
バカバカしいものだっていうか、なんか恥ずかしさもあるし、
恥ずかしいみたいな、
だからなんかこう正しい情報を届ける、うん、正しい様態っていうかさ、うん、
それができてないな
ね、それがなんかこう嫌じゃない形とか、うん、そういうのがあるかどうかとか、うん、
それはすごく遅れてるなっていう感じがしますね、う
ん、だからそのオフィシャルがちょっと今あんまりよそんななんていうんですかね、うんうん、今機能してない状態で、みんな多分、うん、各々変なとこからダウンロード
し
てやつをダメなやつをインストールして、それがそのままっていうのが結構まずいとこだなと思うんですよね。
だからオープンに話せるなんていうの、ちゃんとオフィシャルのデータがあれば、うん、もっと違うんだろうけど、
うん、
やっぱりその教育自体がそれに対してすごい引き腰になってるし、
だから彼っていう見どころ一つですね、彼がどう、うん、公共の学びでどれぐらい知識を吸収していくのか、う
んうん、
今後彼が、
ええ、
あ、そういう風になっていく、そういう話になっていくのか、まあ、知らんけど、
知らんけどね
でも難しいのがやっぱり、あの体ってプライベートなことだから、そのプライベートなことはそのあんまり公でやらずに、プライベートなこととして考えましょうっていう考え方もすごくあるから、そうなるとそれこそあのお家の人との関係性とかに委ねられちゃうと相当個々のなんて開きが出てくると思うんですよね。
できないでしょう。
はい。でなんかいろんなのがあるので、そういうのどうするのかなと思ったりしているのと、もう一個は思考の正しさみたいなのを結構決められちゃってるんじゃないかというのを感じていて、
うん、
この中でも陽介くんが自分の好みって他者と違うじゃないか、それによって貶められるのではないかというふうなことにすごく気を使っていると思うんですけれども、でも人の生き物の話だからいろいろあるじゃないですか、いろいろあるっていいんじゃないって思うけれども、それがなんていうかおかしい、異端であるみたいなのと、
うん、
なんていうか社会の認識って結構紙一重だと思っていて、うん、一昔前まで恋愛は異性でなければならないし、うん、それは異常なことであったっていう考え方って、
うん、これはエイリアンが言ってたやつね前回も聞いてください、うん、
はい今はその社会概念って変わろうとしているし、制度自体も変わろうとしているじゃないですか、うん、そういうふうに変わっていくものの中で、
うん、
正しさみたいなのを、うん、この若い世代がどう大丈夫なのかな、結構こんなに多様性って言われているのに、そういうことに関しては生きていることだから多様なことがあるにかかわらず、うん、王道みたいなのが、うん、できてないかっていうのはなんかモヤモヤと思ってたので、
うん、
この思春期兄弟は割とそれに向かって真摯に向かい合っている作品だって思いました。それは
大事です、うん、だから、はい、実はその僕もすごいその、うん、子供の時感じてんだんですけど、小学校からその中学校に上がる頃とかも感じて、なんかなんていうのかな、いわゆるこういうタイプの子が可愛いとかっていうロールモデルみたいなのが、なんていうのかな、そんなにはっきりしてないっていうか、みんなそういうもんだと思うんですよ。徐々に経験で積んでいくものだと思うんですけど、どの子も可愛いんじゃないみたいな割と感じだったんですよね、でも必ずそういうところに知識を持ってくるやつが現れるんですよ
これがモルサスだよ、
そうそうそう、ドーンっていう、それがやっぱりなんかそのお兄ちゃんとかの持っているそのなんかホットドッグプレス的な、なんつうの、あのいい女の条件的なものとか、アイドルというその何ですかね、 指針っていうのをはっきり持ってるやつがいるわけですよ、うん、で そういうやつに、いやこれが可愛いんだと、これがイケてんだって言われると、へえそんなもんなんすかねみたいな感じで知識を与えられたチンパンジーみたいに、なんかそれにこう続いてっちゃうみたいなのがあるのが、ある種ちょっとなんていう、途中で出てくる男の子とか、あのグラビアがどんだけイケてんだとか、何発抜いたぜみたいな、まああれも虚勢だったりするんですけど、男同士
ちょ
っ
とね、いや
いやいや、だからなんていうか、まあそう、嫌ねってなってしまうから、ちょっと防御反応でもあるんですよ、男としてでは お恥ずかしいという部分もあって、だからそういうのが本当はもっとオープンになるべきではないか、そこを乗り越えない限り彼のなんか性的にウィタセクサリス、なんかそういうものがあの乗り越えられないっていう部分があるのかなと思います。あと
なんだい、
もう一つあの男視点からいらないことを言うと
ですね、なんだいなんだい、
なんかこうあの彼はそのふくよかな女性の体になんかものすごく、女性とは限らないふくよかなものに敏感に感じてしまう思考を持ってる人なんですけど、それに対して何ですか、下半身がこう敏感に反応して、え俺まさかこれでもみたいなところをすごくこうビビッとね描かれるシーンがあるんですけど、ですね、中2ぐらいの敏感な思春期なあの男児、男性とは、始終勃起してます
そっか、
残念ながら
元気だな、
もうそうなんです、もう血流もいいし代謝も多いんでもう関係なくと
も勃起して、疲れててもなるしみたいな、
そうそうそう、もうなんか今日何食おうかなとか考えても勃起してますんで、
まあ、生理現象だからね、
そうなんです、なのであのそうとは限らないぞみたいな。
ああなるほど、
うん、そうですね、なんか体と思考が一致してないってことに結構ちょっと悩むんですよね、
そうそうそうそうそうそうそう、だから、うん、あの中人ぐらいが無意味になんかカッコつけて前かがみになったりとかしてる時怪しい時です、あこれやべえみたいな、
指摘しちゃダメなんだね、
そうそう、いてててみたいな、動けねえみたいなこともあるんで、これはぶっちゃけ話
ですね。なるほどね。でもなんかさもありなんて感じ
ですよね。さもありなんです。まあそれぐらいね、結構やっぱり生理現象は制御できないぞっていうことはあります
よね。うんうん、そういうのを何かでさ、なんかこう、それが正常なことであるとか、そんなことを性教育みたいな形で俺は教わった記憶はまるでないけど、
そうです
ね。でも漫画作品とかのエッセイとかでもなくない？男の人の。
まあでも、まあそういうのをちょっとだから面白として提示するものはずっと昔からあると思うから、それはあり得ると思うし、やっぱり友達同士と話す時とかに、それもやっぱり面白ネタとして消費されるみたいな、そういう形じゃないかなっていう気がする。
まあでも、今のその学習指導要領がどうなってるかちょっと確認してないんで自信はないですけど、小中高を折につきやってるはず。だと思います。
一応それやってんだね、
はい。やってると思います。
で彼は多分ねその授業は寝てる。
いや本当そういうもんだと思うな。それは。
だからちゃんと勉強しなきゃ。
そうだね。えでもなんか彼にエールを送るんだとしたら、なんかそのフェティッシュ、あの。めちゃめちゃ武器になるから
いやらしい大人の視点じゃないですか、
ね、ただし映画監督か漫画家、
表現者として、
表現者として伸びしろすごいあるぞ、
いや本当にほらなんて、一番つまんないよ、なんか中二病とか中二の分際で中二病とか言って、中二病じゃない普通な、ま、メジャーをたどって、そうそう、このフェティッシュも、メジャーなものをたどって、それが本当に好きだとこう思い込んで暮らしてる人、本当つまんねえやつ多いから、
吊るしのやつを、
ここの俺はいたんだって思って、このいろんなフェティッシュをあの溜め込んだ方が、あと黒歴史いっぱい作った方がなんか楽しい、
そういうことだと思う、
そういい大人になれるよ。
それだから大学生ぐらいとかになっちゃったら別にそれはかなり相対化できるわけじゃん。やっぱ中高とかがすごく問題なんだと思うんだよね。そうですね。やっぱりこの作品の中に出てくるデブ戦っていう言葉、うん、で、ね、隣の人からでって言われた瞬間に
ビクチャーみたいな、いや君それは過剰反応だよみたいな、
そういう風になっちゃう悲劇みたいな話じゃないですか、でそれが嫌だからやっぱ自分の中で俺は違うんだっていう型にはめていくとかっていうことが起きるんでしょ、
う
ん、
まだ彼は自分を認められていないですね、
全然体も言うこと聞かないし、
そうそうそう
、ね、それが普通だよねっていう風になったらねいいけど、でもやっぱりなんか教育する側もなんか二の足踏むだろうね、やっぱり俺はやりたくないみたいな感じ
じゃないですか私これ、今の子たちに読んでみてもらうと、そのなんか別に あこういうことあるんだとか、うん、別に自分だけがこんな迷ってるんじゃないとか、うん、逆になんていうか自分はそうじゃないけどこういう人もいるんだなみたいなのが、うん、割となんていうか真面目にその性教育っていう作品じゃなくて、うん、あのなんか陽介くんがこうオロオロしたりとか、うん、なんか三影ちゃんが気になったり、うん、時々恋にフラッとしたり、うん、もうとか、うん、そういう気持ちで楽しく、うん、なんていうか物語としてもあの、うん、漫画としても面白く、うん、あのちゃんと仕掛けてあると思うし、うん、絵もとっても可愛いんですよね、うん、キャラとか、
うんうんうん、かわいい、
かわいいしキラキラしてるしキャラ立ちしてるし面白いなって漫画として触れられると思うんです、うん、ただ、うん、これ学校図書館に置くとなると相当落ち着いた学校の高校だったら可能かもしれないけど
でもこれ残念ながら中学生だった宇多田がエッチな漫画読んでるって
エロい漫画あんぜ
宇多田がエッチな漫画読んでますってなんかなりそうちょっと
勇気を持って公共図書館とかどうかな、まあ、でも終わってみないとこの話が、
うん、そうね、
これの今無料で公開されてたりする部分順次無料で公開されてたりする部分だと、うんうん、なんていうかちょっと、現実に創作を重ねてキラキラってしてしまう、うん、あの子が
ああ、はい、
そんな自分をちょっと客観的に見てしまい、うん、みたいな場面があったりとか、うんうん、
だいぶにちゃーはーはー、
それとさ2巻
林さんの視点でしょ今これ
ああそうだね確かにそう私の視点ですねしもしかしたら2巻でめちゃくちゃなんていうのラブコメに振って、うん、可能性もなくもないもん ね, ねなんかフェティッシュラブコメみたいになるかも、
ね、一方でラブっていうことに対してあのちょっとなんていうんだろう感じが違う雰囲気も、うん、出てきたりとかすると思うので、うん、ちょっとこの先要チェックだと思います。
要チェックだね。
はい。
はい、
あと陽介君に言いたい、世間に出たらお前の同志は結構多い。
あ、ね、
そうだね、
大丈夫だ
そうだね、
そうそう、もっとね同志がいっぱい
同志がたくさん集まってくる、
まあ、まあだから結構ね時間が解決してくれる問題ではあるとは思うけどねって話ですね。はい、ということで今回は美咲さんのおすすめ作品ですね、みそくろさんの思春期兄弟という作品を取り上げました。次回なんですけど次回は原のおすすめ作品で佐久間薫さんのお家見せてもらっていいですかという作品を取り上げたいと思います。サンデー漫画クラブには YouTube のチャンネルもありましてアフタートークやオフトークといった動画も配信しています。ぜひそちらもご覧ください。チャンネル登録コメントいいねよろしくお願いします。
お願いします。
ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上原と
林と
多田と
美咲でした。
また次回お会いいたしましょう。
バイバイ。ありがとうございました。